ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。いきなりですが、最近スクワットを始めました。まだ1ヶ月くらいなんですけどね。腹筋をしても腹筋を割れない、スクワットをすることで効果が上がるって聞いたんで始めました。回数もそれほど多いわけではなくて、30回を2セット、これを掛けにくらいする時もあります。でも案外効くんですよね、深く下げると。始めた時は軽い筋肉痛が起きるくらいでした。スクワットってその場でできるでしょ。スペースも必要ないから手軽にできるんです。ぜひ皆さんも試してみてください。今月のテーマ、脳の話をしてみようか。ここから入ります。以前トマペチヒデトさんの本にハマっていた時がありました。今回はその頃のことを思い出して、脳の使い方について少しお話ししたいと思います。皆さんはスコトーマっていう言葉を聞いたことはありますか。スコトーマっていうのは、簡単に言えば心理的な盲点のことです。自分の意識や価値観のフィルターがあることで、本当は目の前にあるのに見えないもの、気づかないものがある、そんな現象のことを指します。ある人が、私はお金持ちになれないって思い込んでいるとします。この人にとってお金持ちになるための方法とか、成功した人の考え方って気にならないんです。たとえ目の前にその情報があったとしてもね。スコトーマになってしまって気づくことができないんです。そこに意識がないからですね。お金持ちになれないってことで、すでにその気はないってことです。逆に例えば、起業して成功するって強く決意している人は、成功に必要な情報とかチャンス、それをキャッチしやすくなります。このスコトーマを外すことができれば、可能性の幅が一気に広がるんですよね。ではどうすればスコトーマを外すことができるのか。ここで関係してくるのがエフィカシーとラスです。まずエフィカシーっていうのは自己効力感、自分の能力に対する自己評価のことです。つまり自分はできるっていう感覚かな。トマベチさんの本では、ゴールを設定してそのゴールを達成する自分をリアルにイメージすることが大切と書かれています。例えば私たちが何か新しいことを始めようとするとき、よく自分には無理かもとか、できる気はしないって思ってしまいますよね。これは過去の経験とか周りの環境から無意識に作られた現状の自分、その枠を超えられていないからなんです。でもエフィカシーが高い人は、自分はゴールを達成できる人間だっていう前提で考えるんです。すると今まで見えていなかった解決策とかチャンス、それがどんどん目に入ってくる。あとちょっとラス、猛与体不覚形について。ラスっていうのは脳のフィルターのようなものです。 人間の脳は毎秒何百万もの情報を受け取っています。だけどその全てを意識することなんてできないです。そこで自分にとって重要だと思っている情報だけを選んで処理する、そういったシステムが働くんです。例えば赤い車が欲しいって思い始めると、やたらと赤い車が目につくようになった経験ありませんか？これがラスの働きです。このラスを自分のゴールにとって必要な情報を拾ってくれるように設定できれば、自然とスコトーマが外れて、必要な情報とか人脈がどんどん目に入るようになってきます。あとコンフォートゾーンね。コンフォートゾーンっていうのは自分が快適に感じる状態のこと。でもこれが厄介なんですよね。で、成長を妨げる原因にもなります。例えばずっと会社員をして働いてきた人がいきなり起業しようとする。そうするとこんなの無理だって強烈な違和感を感じるかもしれないです。これはコンフォートゾーンが会社員の自分に設定されているから。もし起業して成功している自分をコンフォートゾーンに設定し直せば、今までとは違う視点で物事を考えて行動することができるようになります。結局のところ、私たちの現実って脳の使い方次第でいくらでも変えられるっていうことなんですよね。スコトーマを外し、エフィカシーを高め、ラスを味方につけてコンフォートゾーンを再設定する。これができれば人生は大きく変わります。あなたがもし今なんとなく停滞しているなとか、目標に向かってもうまくいかないなって思っているなら、ぜひ一度自分の脳の使い方を見直してみるのもいいかもしれないです。脳は今からでも開発できる、そう信じて。皆さん、年齢についてどう思いますか？もう丸々歳だから、若くないから挑戦できないなんてつい言ってしまうことありませんか？でも本当に年齢が全てを決めるんでしょうか？サミュエル・ウルマンの言葉にこんな一節があります。青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方を言う。たくましい意志、豊かな想像力、燃える情熱を指す。青春って決して若い人だけのものではなくて、たくましい意志と燃える情熱を持っているかどうか、そこにあるって言っています。その通りですよね。実際20代でももう無理だと諦めてしまう人もいれば、60代70代になっても新しいことにチャレンジし続ける人もいます。違いは何か？それって情熱だと思うんです。情熱って何？辞書的には激しく高まった気持ち、感情が熱している心理状態とされています。簡単に言えば、何かをやりたい、やらずにはいられないっていう熱い気持ちですよね。でもこの情熱を持ち続けるのは簡単ではないんです。年を重ねるごとに 現実を知って、失敗を経験して、気力がそがれていくことあります。だけど、サミュエル・ウルマンはこうも言っています。年を重ねただけでは人は老いない。理想を失うとき、初めて老いる。つまり、年齢そのものではなく、理想や夢を失ったときに、人は本当に年老いてしまうっていうことなんです。どれだけ体力が衰えても、気力を充実させてやりたいことに向かい続けている限り、青春は終わらない。ザ・青春ですよね。では、どうすれば情熱を持ち続けることができるか。ここで松下幸之助さんの言葉を紹介しますね。青春とは心の若さである。信念と希望にあふれ、勇気に満ちて、日に新たな活動を続ける限り、青春は永遠にその人のものである。日に新たな活動を続ける。つまり、チャレンジをやめなければ、青春は終わらないってことなんです。年齢に関係なく、新しいことに挑戦して、昨日よりも今日、今日よりも明日って少しでも成長しようとする。その姿勢があれば、私たちはずっと青春の中にいられるんです。世界には70代、80代になっても老いずに活躍している人がたくさんいます。70歳で大学に入学する人、80歳で新しいビジネスを立ち上げる人、90歳でマラソンを走る人、そんな人たちに共通するのは、年齢を言い訳にしない、情熱を持ち続けるってことです。そして私たちもまた、今からでも遅くはない。年齢はただの数字。大切なのは熱い思い。この言葉を胸に、皆さんも何か新しいこと、チャレンジしてみませんか。何年も前のことだけど、Facebook にこんな名言を投稿しました。転職はどのように見つければいいんでしょうか。今の仕事を一生懸命やっていくことが転職につながる。仕事とは家族のためにするんではなく、お客様のためにする。お客様に役立つことによって、最終的にお金により家族のためになる。誰の言葉だったか忘れちゃったけど、その時はすごく感動したのを覚えています。転職っていうと、多くの人が自分にぴったりの仕事とか、心から好きなことを探し求めるものって思いがちですよね。でも、この言葉が伝えているのは、必ずしも最初から見つけるものではないっていうこと。今の仕事を一生懸命やることで、結果としてそれが転職になっていくっていう考え方なんです。確かに好きなことを仕事にする。これって素晴らしいですよね。だけど、仕事として続けていることを好きになる。これも一つの道だと思うんです。どんな仕事も続けているうちに、その奥深さが分かった。楽しさを見つけ出せて、やりがいを感じる瞬間がある。 そしてその仕事をとことん極めた時、自分にとっての天職になっている。じゃあどうすれば仕事に対して好きという気持ちを持てるのか。その答えの一つが、仕事の目的をどこに置くかだと思います。例えばお金のためって思うと、どうしてもモチベーションが上がらない日が出てきます。私の場合はね。皆さんはどうですか？家族のためって思っても、家族が応援してくれなかったり報われていないって感じると苦しくなりますよね。でもお客様のためとか、あの人の笑顔が見たいからって考えれば、自分の仕事の意味が変わってくると思うんです。お客様の役に立つこと、目の前の人に喜んでもらうこと、そこに力を注いでいれば、結果として評価されて信頼されて用いられるようになる、で最終的にお金となって家族のためにもなる。だからこそ、やるからにはとことんやって納得のいく結果を出したい。それが自分自身の充実感にもつながるし、周りの人にも伝わっていくはず。自分が納得すれば周りの人も納得する。この言葉は私の経験からも実感しています。いいものを作る、絶対妥協しないってことです。中途半端な気持ちでやっていると、どこかで不満が出てきます。でも、できた、心からそう思えるほどやりきったとしたら、それが周りにも伝わるんですよね。そして、あの人がやるならきっと大丈夫だろうって、そんな風にとことん信頼される人でありたい。そう思いながら、昔も今も日々の仕事に向き合っています。もしあなたが今自分の仕事に迷いとか不安があるなら、ぜひ一度考えてみてください。この仕事の先に何があるのか、どんな人、誰の笑顔があるのか、そこに意識を向けるだけで見える景色は変わるかもしれないです。ということで、今回は天職とは何かっていうテーマでお話をしてみました。少しでも心に響くものがあれば嬉しいです。今回は、心と体のバランスが崩れてしまったとき、どう向き合うか、そんなテーマでお話をします。生きていると、どうしても調子がいいときと、そうでないときがありますよね。気持ちが晴れやかで、何をやっても楽しい。そう感じるときもあれば、なんだか心が重くて、体までしんどくなってしまう。そんな時もあります。誰にでもそんな波って訪れるもんです。でも不思議なことに、心の状態が少し変わるだけで、体の調子も変わったりしますよね。例えば、自分が信頼している人、その人と話していたら、さっきまでの疲れが嘘のように軽くなることがある。逆に何か不安なことがあると、急に体が重くなったり眠れなくなったりすることもある。心と体って本当に深くつながっているんですよね。最近そんな風になんだか調子が悪いなって感じる人がいたら、 どうか自分を責めずに、今はちょっと一休みする時なんだって思ってみてください。調子が悪い時ってどうしてこんなにうまくいかないんだろうとか、もっと頑張らなきゃいけない時なのにってつい自分を追い込んでしまうことありますよね。でも本当はそんな時こそ自分に優しくしてあげるべきだと思うんです。例えば大切な友達が落ち込んでいたら、そんなこと気にしなくていいよとか、無理しないでとか、ゆっくり休んだら大丈夫だよって声をかけますよね。同じように自分に対してもそんな言葉をかけてあげてほしいんです。今日はちょっとゆっくりしてみようとか、今の自分もそのままでいいんだよ。心が落ち着くと体も少しずつ楽になっていきます。そしてそんな時に大切なのは、ほんの小さなことでも心地よさを感じる時間を作ること。好きな音楽を聴くのもいいし、温かい飲み物をゆっくり味わうのもいい。自然の風を感じながら深呼吸をするのもいいし、お気に入りのアロマの香りに包まれてみるのもいい。たった数分でも自分のための癒しの時間、それを作るだけで少しずつ気持ちが変わっていくんですよね。無理に元気にならなきゃって思わなくてもいい。今日できる範囲でちょっと気分が良くなることをしてみよう。それだけでいいんです。そしてもう一つ大切なこと、それはどんな時でも一人じゃないっていうこと。人はついきつい時ほど誰にも言えないって思いがちだけど、本当はそんな時こそ誰かに話してみることで心がふっと軽くなることがあるんです。うまく言葉にできないと思っても、ただ聞いてほしいと伝えるだけでいい。誰かがそばにいてくれるだけで気持ちが楽になることもありますよね。だからもし今なんだかうまくいかないなって思っている人がいたら、無理をせず少しだけ自分に優しくする時間を作ってみてください。どんな時も大丈夫。少しずつ少しずつ自分のペースで進んでいけばいい。大丈夫、問題ない。過去に何があったとしても、未来は今から作っていきます。焦らず自分のペースで一歩ずつ進んでいきましょう。大切なのは今自分がどうありたいか、それを決めること。あなたの笑顔があなた自身の未来を照らして、そしてその光が周りの人にも広がっていきます。今月の言葉、今日という日は残りの人生の最初の日である。チャールズ・ディードリヒ。過去をどう生きてきたかに関係なく、今日という日から新しい人生をスタートできる。この名言は そんな前向きなメッセージを持っています。過去の失敗や後悔にとらわれるんではなくて、今この瞬間、今から未来を変えていける。どんな状況でも今日から、そして今から新たな気持ちで始めればいい。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。